エンタメ界のバルカン戦闘東京ミルク放送局。はい、皆さんこんばんは。第41回目の配信でございます。はい、私
もう一回やっちゃいましたね
大丈夫ですか？
大丈夫です。
継続でいいですか？
はい、
いけますね。はい、皆さんこんばんは。はい、私東京ミルクホールの
山森さん、弾はまだ残っとるわよ。
新庄由紀と
シャンマツ2015です。
はい、この配信はおじさんたち2人が、主に映画、漫画、ゲーム、アニメなどについて思いつくまま気の向くまで語り合う娯楽文化芸情報番組でござい。はい、
あ、終わった。
よいよいよいよいよいよいよいよ、
新庄君終わった。
終わりましたよ。
新庄君のコーナー終わった。
終わりました。
はい、
あの仁義なき戦いの
やつね。
あのあれです、ヒロの肖像です。
はい
はい、大好き。今回はどんな感じですか？もう今年最後ですよ。41回目だって。
新庄さん、
何ですか？
12月25日のクリスマスで何をやってるんですか、僕たち。
その収録日の話しないです配信日もうちょっと先なんだから
何をやってるんですか？
何をやってるんですかね。聖夜ですよ。聖夜じゃないか。
それは一応聞いた
んですけど、
まあでもクリスマスといえばもう1年でのヒエラルキーもかなり上位に来る。
そうですね。
日付にまさか、
リアが重視してる方々がね、なんかね、思い出に残る一日を過ごしている、こんな日に我々何やってるんでしょうか。
まさかこんなことになると思ってなかった、
ね、いやでも今回はなんかあのクリスマスということでファミチキ支給されましたんで、
はい、
とっても美味しかったので
、はい、良かったですね。もう
本当に、ね、ありがとうございます。
良かった。新庄君、
ありがとうございます。皆さんもね、
楽しそうで、
あの楽しい、超楽しいです。はい、どうですか最近は。
最近終わんないんだよ、シュタインズゲートゼロがよ。
まだやってるんすか？
まだやってるんすか？
まだやってんの？僕の
全然始められて
ない。僕の友達の鍋常くん1週間でクリアしました。
全然やれてないのよ。
いや、時間がない
ん
でしょ、
うん、
だってカオスチャイルド終わってすぐまた4作目が終わってまだ2作目 の、 あの続編みたいな。
じゃあなんか、ね、ちょっとやったら、
ちょっとやったら
前あの、うん、シュタインズゲートをさ、
はい、
なんかやっぱりちゃんと覚えてないから、
うん、
また第12話から見直しちゃったのよ。
アニメの方ですか？
うん、
あー、ツークールものなのに、
うん、
長いでしょ。
ワンクール見直したの。
あー、まるまるね、
まるまるワンクール見直してみたいな感じで、やっとそろそろやろうかな。だけどなんとか年内にはね、型をつけなきゃと思ってるんですけどこんな毎日です。
そんな毎日ですか、
はい、
ゲームですね。
うん、
あ、僕はあれですよ。まあガルパンがやっぱりすごいっていう件で、ちゃんまつさんもなんか見てきたっていう話を聞いたんですけど。
はい、見てきましたよ、うん、今日この後も話します。
だからね、あ、まあ、この後話してくれるということで、
ええ、
あれなんですけど、じゃあ今度あの立川の爆音上映行くかということで。
そうね、年内一番最後に見る映画が、はい、ガールズ&パンツァー
劇場版、
劇場版立川、はい、爆音上映、
極上爆音上
映を
12月29日18時の回
で、12月29日18時の回のチケットを取るために12月24日から25日の聖夜に切り替わる。みんなセックスしてる。
みんなセックスしてる。
みんなセックス。
全国 の、 あのラブホがグワングワン揺れてる時に、
1億総セックス化してる、
総セックス化してる
してる時に、25に切り替わった時に、私のパダワンが
パダワンが
クリック連打してもらってチケットを取ってもらうと。
ありがとうございます。
新庄さんがセックスをしてる時に
してない、
私のパダワンが
してねえわ。
カリカリカリカリカリカリカリカリカリカチカチカチカチ
カリカリカリカリカリ、
どんだけかわいそうだと
素晴らしい。
行きましょうね。
行きましょう。
はい、
またね、あの行った感想はまた、はい、あの年明けにでも、
はい、改めて話せればと思います。
できればと思いますけれども、はいはい、そんなこんなで、
はい、
そんなこんなで何ですか。そんなこんなで今回はなんと今年最後の配信ということですね、
はい、
あのスペシャルゲストをですね、 お呼びしておりまして、
はい、
なんとあの巨匠、大物アーティストをお呼びしておりますんで、紹介したいと思います。この方です。
どうも、北村直哉ことヘイボンパインでございます。
わ
あ、やった。
北村直哉ことヘイボンパインなんです。
北村直哉って言っちゃっていいですか？
あ、いや、言っちゃっていいんです
よ。本名 OK、
大丈夫です。もう言っちゃって、お任せしますけど。
あのヘイボンパイン先生です。あのポッドキャストのね、あの iTunes で見てもらってる方、あの iPhone で見てもらってる方はあの。アイコンがあると思うんですけど、
二人の顔がね、
ポップなアイコンがあると思うんですけど、はい、そちらを描いていただいたあの、はい、デザインを担当していただいたヘオンパイン先生、
はいはい、
あのヘビーリスナー代表ということでですね、来ていただきまして、
1回目から欠かさず聞いてる。
欠かさず聞いてます。
本当に欠かさず聞いてくれてる。
欠かさず聞いてます。
もう佐野さんでさえ最初の頃でこそあの自分が日本一のヘビーリスナーだって言い始めたんですけど、多分10 2回目ぐらいからもう、
あ、もうやめ
ちゃった、多分聞いてないと思う、
飽きちゃってる、
飽きちゃって、自分のところも始まっちゃった
んで、あの、はい、深夜のお供というか、
あ、ありがとうございます、
本当にもうありがとうございます、
はい、
いや本当ね、あの顔が見えるリスナー、あの聞いてくれてる方の方が本当にあのパイン先生ぐらいしかいないんでどんな人がどんな面で聞いてるのか僕ら全然わかんない、
全然見えないもんね、
何にも見えてこないんで、数字しか見えてこないんで、
う
ん、
あ、でも数字すごいんですよね、
僕はもう数字だけの、数字で、数字で生きてる男なんで
数字で生きてる、
あ、そうだ、
本当にもう
どうですかパイン先生、もうなんか40回を超えてるんですけど、40回聞いてもらっての感想みたいな
感想、そうですね、でもやっぱ2人のこの軽妙なトークがやっぱりなんですか、生で聞くともうさらにこう、ここに入っていいのかみたいな、
いや、パイン先生ちょっとみんなね、ちょっと今回お聞きの方誰だか分かんねえよ、は
い、
この野郎っていう
方
かもしれないですけど、
ちょ
っと新庄君説明してあげて、
はい、一応ね、平凡パイン先生ことは北村直哉さんなんですけども、我々所属してます劇団東京ミルクホールというあの、ね、あの劇団のですね旗揚げメンバーでいらして、うん、まして、うん、はい、元あのね、スーパーエキセントリックシアターの養成所から、
あ、そうそうそうそ
う、うちの主催の佐野とかですね、まあ、浜本、はい、とあの一緒にやられてたということで、はい、サイコさんメンバーなんでございますね、うん、で、あの うちの東京ミルクホールなん
で嫌なメンバー、
嫌な思い出、
いや
もうね、あの うちのミルクホールのお芝居のチラシとかですね、まあ、いろいろデザイン周りもろもろ舞台美術とかですね、
そうなんですよね
ちょっと嫌そうなんです
か、胃が痛くなってきちゃってるみたいな、どうしたんですか、
いや1回目チラシはなんか別の方がやられてたんですけど、
当時
最初の頃、
最初の、
はい、
その方が急にいなくなっちゃった、
急に蒸発急に次の回がいなくなっちゃったというパターン、
なんかちょっとなんか問題なんですかね、うん、なんか諸事情が、うん、で誰か
でやれないみたいな、
やれない
みたいな、やついないか
で、なんかコンペみたいなのが、
コンペ、
身内で、
はいはいはいはい、
で私に選ばれて、
はあ、
そっからですね、
あ、そっからなんですか、
そっから
元々なんか絵を描かれてたっていうこと、
もっともっと描いてないっす、
え、そうなんですか、
もう落書きぐらいですよ、
へ
え、でもだって結局今だって絵描いてる仕事してるじゃないですか、
デザイン
絵描いてる仕事、ね、まあ、いや、もうちゃんまつさんにもらう仕事ぐらいです
よ、辛い
ちゃんまつさんにちゃんまつさんしか仕
事くれない、何にもお願いしてないじゃないですか
しかも何も仕事
申し訳なくてお願いできないですよ、
旗揚げメンバーってことは2003年ですっけ、あ、もういろんなの出てきましたね、
あ、ちょっと、あ、もうちょっとやめて、もう
役者のパイン先生写真出てきちゃいました、
恥ずかしい、
平凡パインこと北村奈々で検索すると出てきますからね
平凡パインで検索するともう
出てきます、
あ、出てきます、もうちょっとやめてください、
素晴らしいですね、じゃあ紐付けされてるんですね、
うん、
恥ずかしい、
この辺なんかチラシとかも全部ね、パインワークスですもんね、
なん
パインワークス、
なんかパインジュース多いな
知りませんけど確かにね、パインに引っかかるんですね、
あ、ありがとうございます、
まあ、でもほとんど佐野くんがはい、あれですよ、
あのコンテみたいな、
言語レイアウトとか考えてるんで、もう佐野くんですね、
その
これは0%
傀儡政権、傀儡
政権、傀儡政権と一緒、
そう
ラストエンペラー、
やらされてるというか
あ、ちょ
っとそこでこうどれくらい自分が、ね、出せるかみたいな、
いやでもなんか最終的にはね、独特なタッチの、
いや
だって僕未だにもうないですけど、ミルクホールの飯田橋の稽古場があった時にトイレ入ると、はいはい、あのレッツゴーギャングの、あのポスターが
あって、あ、でっかいポスター、ね、
でっかいポスターって未だに目に焼き付いてますね、 あれね、
ありがとうございます、あれもね、
もうなんかなんかあれですけど、はい、またなんかちょっとね、おいおいちょっとまた、
はい、
もうお聞きしたいと思いますけど、
お聞きしてください、
はい、てなわけで、
はい、
今回のテーマはどんな感じなんでしょうか、
いや、先週の放送ね、はい、聞いてもらった方は全員わかると思いますけども今年を振り返ろうっていうことだったと思うん
です、一応予告した内容は何でしたっけ、俺たちの
東
京ミルク放送局2015みたいな話で、まあ、今回40回やってきた中で、振り返ってどうかみたいな話だったんで、
パイン先生踏まえた上で、
はい、
そのどの回パイン先生どうでしたみたいな話ができればと思ったんですけど、はいはいはい、新庄さんがどう思うの
って言われて、ね、なんとか言ってなくないですよ別
に。なんとかせいやと新庄さんからなんとかせいやというお話を
言ってないっす。
いただき、もうしょうがない、しょうがないって言い方おかしいから
しょうがないから、ね、コミュニケーション不足ですよ。そごがあった結果ちょっとテーマ変えさせていただきました、
は
い、ということ
で、は
い、
今日はですね、2015年チャンバツ映画ランキングを発表したいと思います。
はい、はい、俺たちの2015、はい、チャンバツ映画ランキング、俺たちのってつける意味がもう分からない。
いやいや、もう新庄も見てるのあるからね。
あ、見てるのあります、あると思います。
いや、ただね、はい、ちょっと、いや、まあ、いろいろあるんですけど、はい、僕ね、今年あんま見てないんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、
でも本数的に何本ぐらいですか。
32本。
結構見てんじゃないですか。い
や、32本なんかだってポッドキャストやられてる人からしてみればもう本当に、うん、もうなんという低たらくってこと言われる。だって平気で200本見てる人がいるんだもん。
いや、そりゃもうまあね、
一応書き出したけど、うん、あれも見てねえな、これも見てねえなっていうのばっかり。
でも200本見てる人ってちゃんと映画館で見てるものだけで200本ってことですか。そうそうそう、借りたりしてるのは覗いてってことですか。
俺も借りたりしてるの入れちゃったら100本ぐらいいくけど、うん、映画館で見たのがっていうことです、はい、32本。
素晴らしいですね。
だからまあちょ、そんな、はい、まあ、他のポッドキャストさんのやつが一番あれ、はい、あくまでもこれ今日のこれは参考にしてもらえればな
と。ちょっとなんか嫌な感じなんです
けど、いや、新庄さんがやれやれ言うから
俺圧力みたいな、はい、そんなつもりは全くなかったんですけど、はい、いや、なんか2本目どうす、あ、2本目とか言っちゃった一発目の配信どうしましょうかみたいので、なんか決まんないから、いや、例えば一案ですけどどうですかみたいな話をしただけじゃないですか。別にまあいいですよ。
大先生どうすか。
このやり取りまたやれる。さっきもね、
はい、
やれます
。回す前に
散々話です。
はい、
パイ、はい、先生、今年映画なんか見に行かれたのは。
なんか
今年ね、あ、今年、うん、一本だけ見てるんです
よ。お、はい、それは、
え、それもう、はい、まあ、別に言っちゃっていいんです
か。全然言ってください。むしろ言ってください。
隠す理由がない。隠され
ても某作品って言われても何も。
いや、だからこれ言っちゃうと、
はい、
やっぱ俺ちゃんまつさんに嫌われて
しまう。いや、全然別に、いや、だって
どうしたんですか。
人によってまたいろいろ
軽蔑、
別に何を見た見ないでは、
クソ野郎
って。何だって、何だ、みんな映画、映画は最高ですから。淀川長治さんもいつもおっしゃってる通り。
淀川長治さん、
水野真さんもね、本当にいいもんですね。
あ、じゃあ、はい、いきます
ね、はい、
テラスハウス。
あ、すごい、
いい映画じゃないですか。
いや、
ナンバーワン映画。
目が笑ってないじゃないですか。
いや、最高ですよ。最高ですよ。
いや、あんなにディスってたじゃないですか。
いや、どうだったの、それにって。
いや、僕はもうテレビのから見てるんで、
はいはい、
もうテレビのファンからしてたら、もう最高
で、でしょ、
最高
ですけど、多分初見で行かれた。
おい、もう全く全く
絶対
ワクチンも何も打たずに、インフルエンザワクチンとか打たずに、インフルエンザの病原菌なんか突っ込んでたみたいな、
無菌状態で、
無菌状態でね。
そう、もうそれはね、多分もう怒って変わると思います。
怒ってるか、死にかけたという。
あ、死にかけ
映画館で死にかける。
映画じゃない、まあ映画という映画ではないですよね。
最高でしたね。
最高でした。
いや、最高でした。
最高でした。
いろんな、
あんな経験ができないのでなかなかない。
ああ、そうかそうか。
鎌倉をなんてことに使ってくれたんだって言って
ましたもん
ね。
うん、そうですね。すいません、なんか。
いやいやね、人それぞれ、はい、思い出に残る映画ということで。
ということで、はい、じゃあちょっと早速ね、
早速お願いします。
32本あるから、
はい、
パパパッともう言ってっちゃいますよ。
あ、全部ですか。
はい、
それが順位とかついてるんですか。
ちゃんとつけましたよ。
え、30、31本全部。
そうだよ、
もう別にそこまで頼んないで
しょ。思ってるやん。
やらされたいみたいな言うやめてくださいよ。
まずですね、はい、こっからいきましょうか。
はい、こっから、
21位からですね、11位まで。
あれ、31位から
は最後でまた
行く。あ、最後またで、はい、
まずは21位から、はい、11位までですね。
11位まで、はい、カウントダウン。
あ、それそれ。 はい、それそれ
首がぐるぐるぐる
ぐるぐるカウントダウン TV カウントダウン TV、
はい、カウントダウン TV をご覧の皆さん、
カウントダウン TV って今若い子誰も見てないんだって知ってた、
なんか
誰が見てる
んだろう、ちらうちら
僕らの
うちらです、
あ
らーうちらの世代のおじさん
しか見てないから、
だって懐かしい特集とかある
じゃないですか、懐かしコーナーがもう
番組94年 の、
あ
のランキングとかあるじゃないですか、
そういう人が見てるんや、
そう
若者は確かに見なさそうですよね、
すいません、すいませんいやいやいや、ちょっと待っちゃいまし
たよ、はい、はい、じゃあそれでいきましょう、はい、じゃあ21位、はい、からいきますね、21位が、はい、アベンジャーズ、
アベンジャーズ、はい、こんなとこですか、
はい、20位、カリフォルニアダウン、
はい、
19位イミテーションゲームエニグマと天才数学者の秘密、
お、はい、
18位、バードマン、
はい、
17位グリーンインフェルノ、
はい、
16位竜像と七人の子分たち、
お、
はい、15位ルック・オブ・サイレンス、
はい、
14位セッション、
はい、
13位ラブライブ、12位ヒビロック、11位ビジットです、
おお、それが11位まで、
はい、
はい、
この中で何か、まあ、一個一個ね話で出して
ちょっと長くなっちゃいますけど、ま
あ、いくつもねこのポッドキャストのお話ししたのは、はい、あると思いますんで、
ね、割愛
させていきますけど、21のアベンジャーズは変態が出てくる話、はいはい、で20位のカリフォルニアダウンは思ってるよりCG とかその辺の災害系の中では結構しっかり撮れてたんで、ああもう面白かったなと思いました、
一言感想でいく
んですね、はい、で19位イミテーションゲームエニグマと、はい、これパソコンでコンピューター作った人の話ですね、
はい、
これは ねもっと地味かなと思ったら結構最後どんでん返しがあって、
はい、
あまあまあええんちゃうのっていう、
ええんちゃうの
ええんちゃうの
全然わかんない
全然まあなんか伝えとかで借りる分には全然いいんちゃうのっていう、あ
両作、
はい、
はい、
でバードマンは、はい、つまらなくはないけど、はい、まあ、ちょっと正直きつかったなっていう、ちょっと木を照らいすぎてたなっていう、
バットマンの老後みたいな、
そうですそう
マイケル・キートンがね、
そう、
はい、
バードマン、ね、つまんなくはないですよ、はい、つまんなくはないけどやっぱきついなっていう、
ちょっときつかった、
うん、
ですか、
きついなっていう、うん、
ネタ的にいいですか、
ネタというか、まあ、なんていうのかね、なんかもうザッツミニシアター系なんだよね、
あなるほど、
これだけミニシアターが廃れてる時代の中
でユーロスペースとかでやってるから、
そうちょっときつかったかなっていう、
は
い
は
い、
お次は、
はい、はい、で17位が先日お話したグリーンインフェルノですね、
ありましたね、食人鬼のやつですね、はい、木じゃないか、食人族か、
はい、食人族の話です、
はい、
はいはい、で16位が竜像と七人の子分たち、
法が来ましたね、
はい、たけしさんのやつですね、
たけしさんのやつ、
はい、ね、これはもうやっぱ最基本のすごい面白くて笑ったんですけど、やっぱ最後の方ですね、が良かったですね、
はい、
多分アメリカの空母に、セスナ機で突っ込みたかったんですけど、いろいろあってやめたっていう下りが見えるのが着陸になってるっていうのがちょっと面白かったですね、はい、これは非常にいい作品
です、いい作品です、
はいはい、で15位ルック・オブ・サイレンスっていう
サイレンス
と、これね、はい、非常に単関係なんですけど、はい、アクト・オブ・キリングっていうですね、
はい、
映画の続編ですね、はい、
続編、
はい、アクト・オブ・キリングって言ってですね、
はい、
デヴィ夫人 の、 あの旦那とかが、
ああ
の虐殺されてる
スカルノ大統領、ね、
虐殺むちゃむちゃぶち殺されてるやつを、お前殺したよなって言って、
はい、
しれっと聞きに行くっていう話ですね、
ドキュメンタリー、
ドキュメンタリーです、
あ
ーそう、お前やっちゃったでしょあの頃っていう
骨太っぽい感じがしますね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、これもちょっと、まあ、重いですね、
重い、
うん、アクト・オブ・キリングより悪意がありますねこれね、ルック・オブ・サイレンスの方は
悪意ある、
悪意がありますね、
なるほど、
はい、
次は
続いて、
はい、続いて
14位、
14位
セッション、
セッション、はい、ドラムの、
はい、ドラムのやつですね、
ドラムのやつ、
はい、
はいはい、
これはもう本当にドラゴンボール実写版、
ドラゴンボール実写版、
はい、
ピッコロとか出てくるんですか、
あのピッコロのとあのおじいちゃんのピッコロと僕
大魔王
がピッコロ大魔王戦う、これね佐野くんもそういう話してたんで、
ああそういう話ですね、じゃあミルクホール的にはそういう見解で、
そういうドラゴンボール実写版でしたね、
版、
いやこれすごいいい映画なんですけど、やっぱ最後の方がちょっと笑っちゃうんですよ、
笑っちゃう、
どうしても先生が気合が入りすぎてて、
あ、
まあ、気合の入ったハゲが出てくるっていうだけで映画はもう全て成立するんですよ映画っていうのは この1点だけでもう何か突破してるんです
よ。ブルース・ウィジス、
ブルース・ウィジス、しかり、
みたいしかりね、
しかり気合の入ったハゲが言ってだけでも大丈夫なんですよ、映画っていうのは。
すごいパルプ・フィクション思い出しました。
はい、で12位が、ヒビロック、ね、ヒビロック
、あ、これ良かったですね。これちゃんまさん出てるじゃないですか、
ね、でこれは出てないで、絡んではいるけど出てはいない。
え、なんか撮ってる人の役
じゃない。一瞬だ、一瞬出てる、そうだ思い出してた、
一瞬出てる、ジャンマツを探すキャンペーンやったじゃないですか。
やったあった、一瞬出てる、一瞬出てる、一瞬出てる、
ユリコホールで の, あのトークイベントでジャンマツを探すキャンペーンやってたじゃないですか、
一瞬出てる、一瞬出てる、
当たった人は何かもらえるっていう、うん、
佐野くんが当たったね。
あ、そうですよね、うん、僕はだからそのあのヒビロックの主人公のアフロの主人公が後ろ姿が一瞬だけジャンマツさんになってるっていうのを予想したんですけど、全然違いましたね。
違う
違いましたね、はい、どっかに出てると。
それはもうあの
これ僕も見ました、
うん。思ってるより面白かったでしょ。
面白かった、全然面白かったです。
ガラガラだったよね。
ガラガラでした。池袋シネマロサガラガラでした。
シネマロサガラガラ。
ガラガラでしたけど、面白かったです。僕これ本当に、あ、このシーン出てる。はい、これぜひスタヤで借りてみていただけると楽しい夜を過ごせるんじゃないでしょうかね。
うんうん、ちょっと年末とかちょうどいいよね。
この衝撃場的な
ね、衝撃場的にノリがね、
あの紐の工場でアジの開きを作ってる途中に、あの実家に向かってわーって走って帰るんですけど、で着いたら紐になってるっていう調子を覚
え、一番つまんないですね、衝撃場でやる、
衝撃場でやる、
衝撃場の人たちがやる、これ面白いでしょ、ギャグでしょ、
多分誰も気づかないんじゃないかっていう、
あのつまんないやつ
だ、全部大好き、
はい、
これは面白かった
です、はいはい、で11位は、はい、みんな大好きビジットですね。
ビジット、
はい、まあビジットはもうこの前お話ししました通り、もうこれはもう最高、シャマラン先生の最高の
M ナイトシャマランとか、
はい
はい、
っていう感じですね。
です
はい、続いて、この中で、
あ、はい、
あれ、はいはい、パイン先生、
無茶振り的な
パイン先生、見たのはない、パイン先生見たのはない、
見たの一切ないです。
あ、映画通、
さっき言ってない
です。映画通、
テラスハウスしか見てないです。
映画通、
ここにいていいのかな。テラスハウスって。
じゃあ続いてですね、この続きですね。22位から27位にしましょう。
あ、下の方に下っていく感じで、はい、ランクダウン、
はい、ランクダウンします。 では22、ターミネーター・ジェネシス、
あ、ジェネシス、はい、はい、これはアベンジャーズの次ですね、
そうですね、はい、はい、23位、
はい、
レック4、
はい、
24位、
はい、
ジョーカーゲーム、
はい、
はい、25位、はい、和食ドリーム、
はい、聞いたことない、
26位化け物の子、
あ、はい、
あ、
27位「進撃の巨人」前編と、
お、前編、
はい、はい、ここ27位まで、
27位、はい、
はい、で「ターミネータージェネシスは」はい、最初面白かったんですけど、
リブートですね、
はい、途中からなんかタイムマシンのパラドックスの云々とかそういう話になってきて、
はい、
まあ全然わけが分からなくなっちゃいましたね。
もうターミネーターではない、
ターミネーターっていうよりもなんかよく分かんない、それこそシュタインズゲートもう一回見直してくれって感じだったね。
ああ、うーん、
うーん、いい感じだった
うん、はい、
で、
はい、
レック4っていうのはレックシリーズっていうのがあって、ホラー映画なんですけど、
なんか聞いたこと
ある、はい、これね非常に1がよくできてたんですけども、
は
いはい、4まで行ってこれが最後だっていうことで、まあ、1人で見に行きましたよね、もう、うん、観客3人ぐらいしかいませんでした、ね、はい、
はい
はい、2、3、1が良かったんですけど、2、3の出来がひどかったんで、
あ、続編あるあるですね、
はいはい、
映画で、ね、
で4がちょっと頑張ったっていうことなんで、はい、まあ、見に行きましたけど、はい、思ってるよりかは良かった、
あ、
うん、でまあまあまあまあ B 級としてはこんなもんじゃないですかっていう感じで、まあ、そこそこ楽しめて帰ってきたかなっていう感じです。
の割に低いですね、ジェネシスより。
いや、あのね、違うんです、
はい、
このレック4までは、はい、実はねこの中で私ね、はい、今回、
はい、
全部で 5段階に分けてる、
5段階、はい、
はい、ランクを
1位から31位までを5段階、
はい、
で、
ビジットから、
はい、
11位のビジットから十三と七年の子供たちまでは、
はい、
B なんです。
B 評価。
B 評価。
はいはい、
でグリーンフェルノから、
はい、
レック4までは C 評価なんです。
ほう。
だからまだ全然大丈夫。順位は23位ですけど、はい、みたいな。
はあ、なるほど、
うん、全然いいんじゃないですか、
まあまあ、かみたいなね、有料かで言うとかみたいな、
ごもっとごもっとみたいな、
球大点、
はい、その次から D です。
あ、カオスに突入するわけですね、
はい、
お願いします。
ジョーカーゲームですね。
ジョーカーゲーム、はい、
まさかヒビロックの監督と同じ入江ちゃんがやってるとは思えないほどの超絶クズ映画でしたね。
入江監督なんですか、
はい、
あと埼玉のラッパー、
埼玉のラッパーの
、はい、
初めてミスったなと。
あ、本当ですか。
もう見てらんないですよ。
見てらんない、
はい、 もうずっとね、あの外人が芝居が下手だっていうのをちょっとずっと分かんなくて、やっぱ言語が違うから、はい、いまいちもう表現とか分かんないから、みんなうまく見えちゃうかなと思ってたらですね、うん、外人でも下手なやつは下手なんだなっていうのが、ジョーカーゲームを見て
分かる。
外人の芝居の下手さが、
外人のなんか、はい、多分本当にその辺の歩いたやつ出てきちゃってんだよね。
稲川元子事務所とかじゃない
です
か。
いや稲川レベルでもすらもないよ。
稲川元子事務所をオファーするものじゃないですか。
外人、いやなんか海外で撮ってる。
あ、海外で撮ってるんですか。
うん、
でなんか普通の学校とか出てきますけど、
これ長谷川さん今あれだな、これ予告を見せてもらったけど、これじゃねえな。
え、これじゃない、
これじゃねえな。
どういうこと。
これじゃねえぞ。なんか知らないジョーカーゲームなんで。
ジョーカーゲームっていっぱいあるんですか。
いや1個しかないはずよ。あ、これこれ
東方、
東方、これこれ、
あ、
伊勢谷友介くんが
出てる。あ、伊勢谷くん、あ、スパイのやつです
か。スパイのやつです。これはひどかったですね。亀梨くんが出てきて。
あ、亀梨くんね、うん、なんか結構あれですね、スター使ってる感じがします。
これ海外で音を取ってるやっぱこの外人の役者がすげえ下手なんだよね。
スパイゾルゲのリメイクみたいな、
うん、そうそうそう、すごいつまんなかったですね。
つまんなかった、
はい、
へえ、
うん、びっくりするやつまんなかったですね。
どうしていいか、
大変だな映画ってと思ったね。
へえ、うん、今23位でしたっけ。
今23位、
3位、23位で、
24位
でこんな言われてるってことは、はい、こっから先楽しみですね、
はい。25位和食ドリーム。
和食ドリーム知らない。
誰も知らない、誰も知らないと思いますけど、私の会社で作ったですね、和食が、
はい、
なんか食なんだっけ、
はい、
なんだなんだなんだ、
ミシュラン
ミシュランで海外でなんか、はい、なんか世界遺産みたいな感じで、
はあ、無形遺産みたいな
感じ で、ね、うん、な、 感じで、
はい、
なったんで、
流行されてる、
ね、うん、それでこれで取れば作れば補助金もらえるからって言って、
ほう、
でこれで去年だか今年だか作って、
はいはいはい、
でこれ公開するっていうから、
お、
でも企画書の段階でこんなの誰が見んだよと思って。
でもよさげですよこれ。
しかもこれ自分で言っちゃあれなんですけど、これ何シーンか自分でディレクションしてるとこあるから、すげえ恥ずかしいんですよ。
自分のケツじゃないですか。
そう、自分のケツ。あの築地のカットとか、なんかロブションのインタビューとか俺なんですよね。寂しいんですけど。
あ、すげえ、ちゃんまつワークスなんですね。
ワークスなんですけど、その総合エースがこう、その鈴木純一っていう人、
はいはい、
あのなんかあのマリリンに会いたいとか撮ってた人、
うん、
でまあ最初に話したんだから、こいつ何も分かってねえな。でもう終わってた。だって本当にイライラしてたから、あまりにも段取りが悪いし、どうやって面白く見せるか何にもないからさ、
はい、
もう腹立って、あ、これとかね、この絵とかも、そうそうそう、で本当に腹立ったから、なんか出来上がりましたって言って見せられたけど、はい、もう本当になんか会社の偉い人に向かって、
はい、
笑いながらじゃなくて結構素の感じで、いや俺がやったら面白く作れますよって言ったら、向こうが
引き上げましたね、
向こうが引き笑いしてたから。えみたいな。
でも予告編を見る限り、どういう映画なのか
全く分からないでし
ょ。何を伝えたい映画なのか
見終わってもさっぱり分からない。
すごい、ある意味すごい、
もう何にも面白くない。
ぜひね、見てみてください。これレンタルして、
気持ちいいですね。
レンタルしてます、ソフト化されてます、
してるんじゃない。分かんないけど。発売中だって。
結構やばそうですね、
うん、やばいと思う。
やばそうなん
やばいと思う。やばいよ。
はい、お次は、
はい、
はい
はい、お次がですね、26位化け物の子、はい、
ああ、細田守監督の、ここに、
うん、
一応話題作だったじゃないですか、
これ、これはつまんなかったですね。
結局これ僕見に行けなかったです
ね、これはちょっとひどいですね。
ひどい、
はい、
今までで一番ダメってことですか。
ぶっちぎりですね。
ぶっちぎりですか、
はい、
だんだんダメになっていくんですかね。
いや、そういうことでもないんだ。
狼子供はまだ良かったですか。
うん、なんか多分ちょっとず、うん、今回ハマってないなっていうのは自分でも分かってると思うよ、細田大先生も。
何がどうハマってないですかね。
なんかね、何かをいろいろとパクってるんだけど、パクりきれてないっていうか、
パクりきれてない、
うん、なんか多分、うん、話も破綻しちゃってるし、
あ、だから自分の中でこううまく消化しきって細田作品にできてないみたいな
ん
ですか、
うん、そう
あ、なるほど。
だからこれ化け物の子っていうか、 なんか化け物の世界に行っちゃって育てられた子供が大きくなって、はいはい、育てた親父とのがと最後別れてどうこうみたいな、そういう話かなと思うじゃないですか、
うん、いや、まあ、そう思いますよ、
ね、
はい、
途中がね、普通にね、人間世界に帰れるようになるんです。
ほう。
あの山手線で恵比寿行ったりとか、そういうぐらいの感覚で帰っちゃうんです。
はあはあはあ、
はい、そうなってくるともう話が何だか分かんないんです。何をもってどこが異常な世界でどこがダメな世界かよく分かんなくなってきて、
あ、はあ、
全然面白くないですね。
全然面白くない、はいはい、
もう何度も言います、全然面白くない
です。全然面白くないです、
はい、
あ、なるほどはい、
はい、で、はい、
はい、そうですか、
はい、
進撃の巨人前編ですね、
出た、今年の話題作、
これはまだ言い出したら切りないでしょ。
いやなんかね、僕も 見れてはなかったんですけど、うん、もういい評判一つも聞かなかったんですよ、
うん、
この映画に関して、
うん、なんかね、あれだよね、もう予告見た瞬間にやべえと思ったもんね。
なんかやっぱり原作ファンを裏切りつつの裏切りつつの、じゃあそれとは別の、もう別物として割り切って見れるかというとそうでもないみたいな、うん、いずれにしても中途半端だし、なんか痛いみたいなことしか聞かなかったんですけど、どうですかその辺。
なんかやっぱりリンゴを持って出てくるとかっこいいらしいよ。俺全然わかんないんだ
けど、リンゴ持って出てくるとかっこいい
リンゴをかじってこうやって持ってきながら出てくるとかっこいいっていうことになってんだって、演出上は。
誰が決めたんですか。
それはやっぱ樋口監督が決めたんでしょ。
樋口監督が。僕昔光戦隊マスクマンっていう特撮番組で見たシーンですけど87年の、うん、かっこよくはなかったっすその時ですらかっこよくはなかった
っ80年代ですらもうかっこよくなかったのに、
2015年のこの30年経って
2015年でよ、いやリンゴ持ってたからびっくりしたもんね
はぁ、
あ、はぁ、あ、って感じだった。ただ、はい、ただ、はい、最後のなんか怪獣プロレスみたいなところの10分15分ぐらいだけちょっとだけメーターが上がった。
もともと樋口監督特撮の人、
そうだからそれを樋口監督がそれを樋口監督を起用した理由はそれだから、
特撮シーンを気合い入れてやりたかったと。
そこは良、うん、かったです
はあはい
が、はい、27位ですね。
はい、
はい、じゃあちょっとね時間もあれなんでささっといきましょうか。
はい、
はい、
30分ありました。はい、
トップ10からですね。
あ、上に行きます
ね。上に行きます、はい、トップ10位から5位まで、
はいはい、面白い映画。はい、
はい、第10位が、フューリ
ー。お、フューリー今年でしたか。
はい、第9位ナイトクローラー。
ナイトクローラー、あ、はい、この間おっしゃってましたね、
はいはい、第8位がジュラシックワールド。
あ、これも話題作でした、
はい、で第7位、アメリカンスナイパー。
はいはいはいはい、
第6位悪魔の生贄日本公開40周年記念 4K リマスター版。
あー、はい、
第5位が、のび
のび
のび、
はい、漢字で。
ここで、ですね、この10位から、
はい、
あ、ごめんなさいね、ちょっと話ややこしくなっちゃうんですけど、竜像と七人の子供たちの16位から、
はい、
第7位のアメリカンスナイパーまでが B 評価です。
あれ B 評価、
うん、
さっき B って言ってませんでした。あ、それ言ってましたね、
うん、
はい、
B 評価、
ね、B 評価で、さらに上が
さらに悪魔の生贄とノビが A 評価ですね、
はい、2本 A 評価、
で実際ね、この6位から上は全部 A 評価なんで、
はい、
まあまあまあまあ
みたいな、なんか全部聞いたことある話作品でした。はい、
まあ、ヒューリーはもうね、僕大好き、ね、僕大好きです。あ、パイ先生大丈夫ですか。
いやいやいや、ちょっとあのついていけてないんですけど、ちょっとまあ映像見ながら、
戦車のやつですね。
これは僕今借りてまだ見てないんです
けど、あ、ぜひ見てください。これはもう
少年ガルパンを見に行くってことで気合い入れてこれ見ないと。
素晴らしいです
もん、ね、
主人公がもう本当に
ブラッドピット、
ブラッドピット、
ブラッドピットがパイセンで出て、この、はい、この童貞の主人公が主人公が何にも分かんなかったやつがもう中盤からファックユーってファックユーってドイツ系を
このシーン、今年何度も見たやつ、
ファックユーって言ってもう、あ、この辺ですね、最高でした、
はいはいはい、これたった一機で何十機ものドイツ軍のね、そうそう、ティーガーと戦うっていう、
最高、ファークーって言って、それを見たパイブラッド・ピットパイセンたちが、お前はマッシーンだなってマッシーンっていう、
マッシーン、
うん、もう そこがもう、そこでも終わりました。そこでも止めて大丈夫です、あの
止めて、
DVD はそこで止めて大丈夫です。後半は一切いらないです。そんなバカなんて終わっちゃいますから。映画だから。そこまでです。面白
い。それでもう評価が。
いや、それでそこだけで10位。
すごいですね。そこの。
やっぱワンシーンだけでもやっぱり見せられる何かがあるかっていうことが非常に。
そうです。やっぱね、面白い映画の条件って真似したくなるかっていうことがありますからね。真似したくなるシーンが。
あそこ。
そう、真似したくなる。
はい。 で、第9位がナイトクローラー、ね、これもポッドキャストでちょっとお話しましたけど、
はいはい、
まあ、非常にこれもいい話でしたね。
カメラマン
主人公が、はい
はい、
主人公のやつがですね、はい、完全に狂っててバッキバキの感じでこう盗撮をカメラでグワーってしてるあの顔顔が最高
最高
最高
最高、
完全に目が決まりきってるバッキバキでしたよ、ね、
これ9位
で9位。あとこの一番最後 のナイトクラブの一番最後のところで、はい、なんか大学生のインターンみたいなのがで主人公にお前らも頑張るかって言って何も知らないではい頑張りますって言ってるところ
っていうその役やりたいって言ってましたね。
それだけそれだけ
あれか
それだけ
それだけ
それだけそれだけこの
人見たことありますね。
なんだこの人有名な人の名前どう忘れちゃった
なんだっけ、なんかブロークバックマウンテンかなんか
とかそういうの出てる。そう
なんかアカデミーも飲みでされたことある
し、これとか新宿見た方がいいですよ。
ナイトクローラ
ー、うん、DVD 買おうかなと思ってますからね。
買ってもいいぐ
らいの、
うん、買ってもいいレベルですね。ナイクロは
ナイクロ
ナイクロちゃん
ナイクロちゃんみたいですよ。
ナイクロちゃんはあれ主演誰だ
この人、あ、ジェイク・ジレンホール。
ジェイク・ジレンホール
が、これあれ、ブロックバックマウンテンでヒース・レジャーとケツ掘り合ってた人でしょ。
そう、
うん、知ってる知ってる、ジレンホールって何ホールだって話はい、ガッハ、
はい、
次、はい、
8位、ジュラシック・ワールド、
はい、
ヒ
ラシックワールド、これはもう文句なしの名作でしょ。
これも良かったですね。
まあ、僕は見てませんけど、
いや非常に良かったですね
これは見れなかったのをちょっと後悔してます、
うん、これはもうぜひ見た方がいいかなと思います、はい、特にオープニングですかね。
オープニングもう 4D で見た人の感想もすごい大興奮でしたね。みんな誰に聞いても、
これはね本当にもうリブートというかよく作り直したなと思って。
これジュラシックパークのリブートなんですか、うん、設定とかは同じなんですか。
設定はそのまま引き継いで何十年後かだけど話の内容はジュラシックパークと一緒なんです。へ、よく考えてますよ。
もうジュラシックパークも20年ぐらい前ですもんね、うんうん、僕母アキエに連れられて見に行きました。
アキエに連れられ
て行きました。母アキエに連れられて
アキエと一緒に
大興奮ですよ。ダブルサムズアップしましたこれ。最高最高でした、はい、
すげえティラノサウルス怖かったっていう思いしかないんだよ
ね。ラプトルがねなんかでかくない恐竜が怖いんですよ人間サイズ
ぐらいですが、ちゃんとラプトル出てくるよ。
ラプトルがやっぱ怖くて、う
ん、ラプトルがちゃんとね影の主人公みたいな感じ
で、ああやっぱそうなんですか。でかすぎるとなんかちょっと物陰とかに隠れればなんとかやり過ごせそうな気がするんですけど、うん、ラプトルってもう気がついたら後ろにいるみたいな感じです。
いや
それが怖いですよね。
これは良かったですね、うん、面白かったです。
面白かった、
はい、
はい、
で第7位が、はい、これ今年の頭にやってたからあれなんですけどアメリカンスナイパーですね。
これはそうですね、なんか話題作になりましたね。
話題作ですね。結構入ったんでしょ、はい、人が。
僕らがあのイクスピアリでミステリーやってる時に、うん、そのシネマイクスピアリでやってたのが、うん、あの
あ
アメリカンスナイパーでした。はい、
あれです
今年の初めの方ですね。
今年の初めの方で、
はい、
あれかあの監督誰だか忘れちゃった。クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッドのやつですね、
はい、イーストウッドはもう結構もう高齢ですけど
80近い
ですね。
でまあこれはあれなんですけど、うん、最後にですね、はい、なんか基本的にこれあの戦争を賛美してないお話なので戦争反対のお話なんで、
はい、
エンドロールにクリント・イーストウッドは、まあ、当然名前出すんですけど音楽一切つけてないんですよ、
はいはい、
でそれはもう無言の抗議なんです。ハンストみたいな感じなんです多分。
ハンスト
多分アメリカ国内でこのなんか、うん、このアメリカンスナイパーっていうこの主人公の人が死ぬほど評価されてるから、うん、聖人君子のように。
あ
で、でまあそれはそうなんだけどでも本当にそれでいいのってことを多分一番言いたいでしょ。
ああ、ね、人を殺して死ねようとて二十島で育てしやみたいな、
うんうん、
よその秋子的な。
でそれで20合
ってるのかと、はい、
それでもうどうなのっていう、はい、対面上はこの人リスペクトの、うん映画なんだけど実際多分思ってることは
裏返し
みたいな感じでのエンドロールの音楽がないっていうことだな。ああうまいなと思ってこのジジイと思って
このジジイね、
うん、
あのジジイは戦争に行ったんですかね。まだ子供だったんですかね。
あのジジイ行ってるんじゃねえか
下手したら行ってる可能性あります
もん、うん、第二次世界大戦ぐらいじゃないの
でも第二次世界大戦
朝鮮戦争
アメリカはずっと戦争してるからベトナム戦争ぐらい行ってるんですよ、うん、ベトナム戦争の時もあれかマカロニウエスタン食ってましたね、
うん
まあいいですけど。
まあだからこれは、はいはい、でだからもう本当に映画館で見てて、
はい、
そのエンドロールの真意に 気づかないバカがですね、
はあ
僕の前をですね、はい、46人通ったんです。
46人なんでカウントしたんですか。
いや、
腹立った。どういうカウントしたんですか。
腹立ったからですよ。だからこの46人を2キロ先から本当狙撃してやろうと思って、
エンドロールを流れ切るのを見ずにエンドロール流れ始めて、じゃあ帰るかって書いてあ
った、うん、帰りだ
け。ああ、いますね。洋画だと
つけちゃう、
ね、
これほら、まあ、音楽がないから、はい、さらに味気ないから、はい、みんな帰り出しちゃうのよ。
はいはい、あるあるある。
何しに見に来てんだこいつはと、
うん、
ばっかじゃないの。
もうね、場内が明るくなるまでいてなんぼですからね、うん、あそこまでが1800円に含まれてますからね、
うん、
はい、っていう
です。で、6位が、はい、6位悪魔の生贄ですね、はい、日本公開40周年記念 4K リマスター。
これはもう絶賛してましたよね。
あ、もうこれはもう、もうこれラストシーンだけです。ラストシーンの、うん、もうレザーフェイスが、
はい、
朝日をバックにですね、はい、ほーほーっていう方向を上げてるカットだけです。
同国にも似たね、
ええ、はい、あそこもう涙が出てき
てしまう。でもあれですよね、リバイバルですよね。
リバイバルです。
リマスターですけど、うん、40年前の名作、うん、悪魔の生贄、テキサスチェーンソー。
テキサスチェーンソー、
はい、
これはすごい面白かったな。
未だになんか金字塔みたいな感じ、うん、スプラッター、うん、ホラーですけど、
これちょっと多分もうブルーレイとか DVD だと、あの映画の衝撃が多分ちょっといまいち弱いだろうね。
ああ、そうですか。映画館で見ないと、
映画館で見ないと、あのレザーフェイス先生の動画が、
ね、チェーンソーで殺すっていうのはやっぱこれが元祖ですもんね。ジェイソンじゃないですよね、実はね。
ジェイソンがパクってるからね。
ジェイソンは実は一度もチェーンソーで殺してないっていう、
うん、そうそうそう、
ナタとかで殺してるんですよ実は。でもジェイソンが持ってるっていうなんか、うん、イメージの刷り込みがされちゃってるのはやっぱこの映画のこの影響かなのかな、うん、
いやー、これほんとすごかったな。
40年を経て
ちょっとプライベートでもいろいろあった時にこれ見れるってほんとに良かったと思う。プライベートで落ち込んでた時に、
あ、落ち込んでる時に、うん、
これが見れて本当は生きてて良かったなと思いましたね。はい、
はい、
ということで、はい、はい、第6位で第5位がですね、はい、塚本慎也監督の伸びですね。
伸び、
はい、これちょっとポッドキャストも話してなかったと思うんですけど、
そうですね、
第二次世界大戦のフィリピン戦線の話ですね。
はい、
はい、で、もう本当に、負け戦が濃厚の
これまたエグそうな
時に、
ですね、
まあ、みんないっぱいいっぱいだからっていうんで、はい、結局ねグリーンフェルノと一緒なんですけど、
ああ、それ系、
うん、食べちゃったっていう、どうする食べるどうするっていう話です。
佐川くん、
佐川くんどうする食べるどうするっていう、
食べちゃう。
でこれしかも主人公が塚本慎也本人っていうですね。
塚本慎也監督結構自分の作品出ますもんね。
そうそうそう、
うん、
でしかもこれがあれなんです、塚本慎也って日本を代表する映画監督なんですけど、これインディーズ体制なんですよね。
あ、そうなんですか。
本当に寄付金とかだけで作ってるっていう。
へえ、
これも非常に良かったですね。
良かったですか。
うん、
塚本慎也監督結構えぐいの多いですよね、
うん、基本全部えぐいよ。
役者で出るときは結構なんか軽妙なコミカルな演技とかするんですけど、自分で撮ってる作品って結構えぐいの多いです よね、うん、悪夢探偵とかも僕ゲロ吐きそうになりました。悪夢探偵、あの松田龍平の出てるやつゲロ吐きそうになりましたもん、僕映画見に行って。じゃあこの戦争ものプラス、うん、塚本監督ということで、う
ん、これは良かったですね。心にグッとくるものがありましたね。
あ、ただのそういう生理的にってなるだけでなく、
うん、
結構
なかなか戦争もので、
はい、
予算をそんなかけてないでしっかり見れるものってなかなかないじゃないですか。やっぱどうしても戦争だから、
うん、まあ そうですね、
そういう戦闘シーンとかないといけないですけど、はい、
そしてまたリリー・フランキーパイセンが出て
る。リリー・フランキーパイセン、安定のリリー・フランキー、
安定のリリー・フランキーパイセン、
リリー・フランキーよく出て
ますね。安定のリリー・フランキーはこれだと確かに嫌な先輩が出てきましたね。
そしてリリー・フランキーパイセンはすごいのは、どこに出てもリリー・フランキーなんです、
うん、
にもかかわらずちゃんとなんかその映画の中で役割を果たしてるところがすごいですよね。
はい、なんかね、ということで、はい、
そんなこんなで、
トップ5の前にですね、
前に、
ね、最後ドベ3つですね。
ドベ3つ、正真正銘のクソ映画ってことですか。
ドベ3つですね。で進撃の巨人までが、はいはい、はい、いいです。進撃の巨人前編までがE評価です。
E評価、
はい、でこの3つが、下3つが F 評価です。
F ラン
です。
F ランキー
不可、不可です。
不可
E まではなんかレポートがいっぱい
出てる、あんま大学の単位だったら留年してるやつですね、
うん、F ランです。
もう幼稚園からやり直せ、はい、映画、
はい、 28位、
はい、
テラサウス
クローディングドア。なんと平凡パイン先生が唯一今年
テラサウスクロージングドア28位。
くそ
29位、
はい、
バクマン。
バクマン
あーレンズ、はいはい、あー分かりました。
30位、
はい、
進撃の巨人後編。
安定の、ね、あーもう定位置
で、これが ドベですね。
ドベですか、
はい、この3つがエフランです
、はい、なんかもう聞くだけでエフランだなって感じがします、
はい、もうね、はい、もう話すことはないですこの3つに関しては
激急すらされてまあね、バクマンは前回いいだけ話しましたし、テラサウス もう散々言ってますし、進撃の巨人に関しては、
進撃の巨人に関してはでもあれかな、つまんないけど教えてくれたことは、ワインのボトルをどうやって持つとかっこいいかってことを教えてもらいましたね
何を持つとかっこいいかって話、
ワインのボトルをどうやって持つと、今度前編は長谷川博己さんがリンゴ持ってたんだけど、はい、後編はなんかワイン持って出てくるんですよ、
長谷川博己さんが、
はい、でこれちょっと今、はい、あの缶をね、ワインだと思って、はい、あれですけど、
はい、
ちょっと絵で説明します。
全然伝わらないですけどね
あの、はい、なんですか、ワインのボトルをですね、普通こう持つじゃないですか。
あ、そうです、
はいはいはいはい、
握って、
はいはいはい、
下を、
はい、
中指をこう下に入れてこうやって持つんです
こう中指下に入れて、ね、指の力だけ
指の力だけで持ってるみたいなのがすげえかっこいいことになってるんですよ。
意味がわからないですけど、
ちょっとわかんなかったんですよね
ネックの部分をこうやって持つのかと思ってたんですけど、
そうじゃない、それはかっこ悪いじゃん。
逆に
あ、かっこ悪い、
うん、あ、下
下下下下下
下なんだ、
下下に中指を入れて軸にしてっていうのがすごい
それ、そこがこの映画の評価すべき点、
うん、評価すべき点評価すべき点です
ね。本当に何も語ることないじゃん、
あとあれか、あの
これ
超大型巨人、
はいはい、
超大型巨人をあの人がやってるんです
よ、はい、
あのおじさんがね、
国村純さん、
国村純さんちょっと顔似てるんですよ、それが面白いです
ね、ちょっと、やってるんですか、
うん、別に、ね、ネタバレでも何でもいいんですけど、で国村さんのちょっと知り合いなんで、
はい、
ここで俺車さん自身失礼なのかもしれないですけど、はい、あの人の結構仕事選ぶんですね。
選ぶ、はい、
仕事選ぶっていうか仕事さえ受けるんだけど、それに対してのなんかどれだけ一生懸命やるかは結構見れば分かる。
あ、そういうことですか、ね、来るものは拒まないけど本気の入れようを変えてくるって、
そうそうそうそう、はい、アクセルをどれだけ踏んでるか踏んでないかは国村さんのやつを見れば大体分かる。
あ、そうです。
このね、進撃の巨人ね、全然アクセル踏んでねえんだよな台本1、2回読んで原作も読んでねえな、このおっさんっていうのが分かるからこその超大型巨人を栗村純がやるっていう
それでもいいっすね、
これはもうだって一作目前編がなんか酷評されすぎたせいで、後編
もっと、後編だって初日に行ったのに誰もいないんだもん、
本当に人が入らない
渋谷で
誰もいない、
もう口コミでもうなんか自分の首を自分で絞めちゃって、うんうん、大惨敗だ。なんか本当は前編後編で100億を目指すみたいなビッグプロジェクトで始まったはずなんですよね。それが蓋を
開けてみると2000円ぐらいでしょ、前編後編
2000円って
2000円、
1人分の映画料金じゃない、いや本当もう
これはやばいね、
記録に残るファイナルファンタジーに次ぐぐらいの惨敗だって言ってましたね、
うんうんうん、
2.4、
うん、2.4 か、うん、
まあまあ、ギャラクシーカイドより上ですね、
うん、ギャラクシーカイドも見れてないからさ、
見れなかったっすよ、 あそこまで言われるんだったら逆に見たかったなと思って、三谷幸喜終わったみたいな、
うんうん、
また別の機会
で、映画千葉狂いとかだと暗殺教室が本当に面白いらしいよ、
はい、あ、面白いですか、
うん、暗殺教室が本当にね、
いい方で
なんかね、うん、見てて殺したくなるんだって
殺したくなる、
うん、感情、映画っていうのは感情を操れる作品だってことをね、教えてくれるぐらい
殺したくなるってい
うぐらいの作品だし、暗殺
殺したくなるっていうのは、それはあの仁義なき戦い見た後に肩で風切って歩きたくなると同じ意味で殺したくなるってことですか、
うん、ちょっと出てるやつとか関係者全員殺したくなる、
あ、殺したくなるんですか、うん、ダメじゃないですか部活にいいじゃないです
か、俺まだ見てないからちゃんと見ないとなと思って、
このまた卒業式やりますから、続編、
あ、続編あんだ、
続編来年
いや俺も見てないからもう楽しみでしょうがないんだよ、すごい見たくてさ
殺したくな
るぶっ殺したくなる、殺先生もうどんなことでも殺してやりたくなる
殺先生はね、
はい、
二宮君ですからね、
はい、
はい、
ということで、はい、ドベ3位ですね。
ドベ3位、はい、あ、よかったですね、はいはい、そして面白い映画の発表、
はいはい、実は今ですね、はい、30位と言ったんですけど、私32本見てるんですね、はい、で今残り 4本なんですよ。
あ、4本、はい、
え、どうなってんだよと、
はい、なんか計算が合わない、
計算が合わないじゃないかと思ったんですけど、ちょっと皆さんもしかしたらあの、はい、全国100万人のチャンバスファンを楽しみにしてるかと思うんですけど、ちょっとここで、はい、申し訳断りを入れさせてください、はい、あの私ね、このランキングをつけ出してから5年か6年ぐらい経つんですけれども、はい、初めてですね、
初めて、はい、
順位をつけられないっていうのが出てきました。
どういうことですか。
キムタクが
ランク外、
はい、10年連続抱かれたい男ランキング1位になって、はいはい、どうなったかしたら神になったでしょ。
殿堂入りみたいな感じですね。
今年
選べなくなりました。
あ、もうレジェンドみたいな、レ
ジェンド、それはそれ、これはこれね、
そうそう、好きなアナウンサーももう安住さんは選べないっていう、殿堂入りしちゃった、
殿堂入りしちゃった、それと同じで初めて殿堂入りが出ちゃった。
殿堂入り最高評価、
最高評価、
最高評価、
だから天皇陛下を称してよ、新庄君、今の天皇陛下と神武天皇と今の平成の天皇、どっちが上ですかって言われても、そういうことじゃないじゃん、もう。
もう上とかではない、
ないでしょ。それと同じような形で神一っていうのが出てきてしまって、
神が出ましたか、
はい、2本
ボキャブラ天国でいうと、あの寿の位置に置かれる、
そうそう
床に置かれるみたいなやつですね。
2本出てきちゃったんです。
これも2本も、
2本もしかも、これも2本も先に言っときます、はい、だからこれはもう A 級1位です。だから下手したら今年年間じゃなくて、障害ランキング
A 級決番、
障害ランキングに入ってくる可能性
が出
て
きて、阪神タイガースの背番号10みたいなことですね、はい、
それが出てきちゃったんで、もうしょうがないです、これは、はい、上位1、2本発表します。これも両方とも同じです。どっちが
早く言って早く言って
テラスハウスとかじゃないです、す
みません。ちょっとあの画面テラスハウスで言ったんですけど、
はい、上位1はですね、マッドマックス怒りのデスロードと、はいはい、スターウォーズエピソード7です。
ああ、そうっ
す、そうですね、今
年の先
ですね、もうしょうがない、しょうがない、
それはもうずっと言ってますもんね、
マッドマックスはもうずっと言ってますもんね、
もうしょうがないですもん、これは、はい、
傑作、
ダメなカットはないんですよね、ダメなシーンカットはないから、もう全部150点ですよね、
150点、100点満点で150点、ね、はい、
でそして先日公開になったスターウォーズエピソード7も、はい、私も150点、
150点出ましたか、
はい、150点、素晴ら
しい、
もうしょうがない、
しょうがない、
うん、スターウォーズに関してはまたちょっとまたゆっくり話します、
またね、ゆっくり、はい、
ということで、ま、残りの4本ですね、
残り
4本、残り4本を1,2,3,4,2という形で付けさせてもらいました。
お、2本言った上でさらに1位っていうのがあるんですね。
うん、あるよ、
はい、はい、お願いします、お願いします、
4位、はい、じゃあまず4位ですね、
はい、
4位は、インサイドヘッド、
インサイドヘッド、はい、
ピクサー、インサイドヘッド、
はい、
第3位、
はい、
ガルザンドパンツァー、
おお、3位、
第3位、
はい、
そして第2位、
はい、
海町ダイアリー、
あ、海町ダイアリー、はい、
そして第1位が恋人たちと、
ああ、
ことでもうね、
なるほどですね、これはね、
これもしょうがない、
ああ、なんかもう今年の東京ミル放送局を
聞いてき
て、納得のラインナップになりました
ね、ね、
あ、素晴らしい、はい、じゃあお願いします、4位から、
4位インサイドヘッドは超面白いから見てください
なんか面白そうに感じなかったですよ、面白いですか、面白いです、へえ、
テンションの高い室井ゆずきがずっと出てきます
はい、
出て
る、室井ゆずき、
室井ゆずきっぽいのが出てるだけです、
室井ゆずきが出てる
わけです、
室井ゆずきっぽい大竹忍が声やってる、
大竹忍が
出てる、大竹さん、
大竹さんがね、
はい、非常に面白いです、
はい、面白かったと
思います、はい、こんなの考えられないです、
はい、
はい、今も DVD も出たんでね、
はい、
ぜひ見てください、
はい、じゃあぜひ、
あ、これあれですね、北村パーさん号泣ですね、
号泣しますか、
あ、そういう感じの、
そういう感じ、
頭の中の人格が一人一人なんかキャラになってるみたいな、ね、はい、擬人化されてるみたいなことですね、はい、
もうこれとな、ついをなして見てもらいたいのが、はい、セットでですね、脳内、ガールなんだっけ、脳内ポイズンベリーかな、
脳内ポイズンベリー、
ベリーっていう、はい、今年の邦画のやつがあるんですけど、
あの、なんかいろいろ、
はい、脳内で会議をするやつがあるんですよ、
あ、
これが超つまんないんですよ
つまんない
よ、これも DVD で見ましたけど、はい、インサイドヘッドのセットで見ると
見比べると、いろいろ
見比べると、いかに発想が狭いかっていうのは分かりますね、
狭いか、
狭いかっていうか、
あ、同じような感じですね、はい、本当だ、
まあ、これパクってるっていうよりも、もう多分企画段階で
かぶっちゃった、
うん、かぶってたっていうか、 まあつまんないですね。
まあつまんない。
はい。
じゃあ見比べると、
はい、いいと思います。
美味しい。
邦画の闇がよく見える。日本映画の闇が、これを見る闇が。
わかりました。
はい、
はい、
でガールズ&パンツァー劇場版ですけど、はい、第3位ですね、
はい、
ここに関してはちょっとまた改めて
改めて
え
はい
新庄さんとゆっくり話せればなと思いますけど、
そうです ね、
これ私あの池袋に見に行ってですね、
言ったでしょ、だから
前の日です、
前の日
にわざわざチケットだけを買うために行ってますから。
別に普通に買えるでしょ、池袋ぐらいだったら。
でも案の定その日行ったら、はい、その時間に行ったらもう余裕で売り切れになってましたから
。ああ、なるほどね、はい、なんかこれ公開なんか週をまたぐごとにどんどん増えてってるみたいな、口コミとかで。
あ、そうでしょう、多分。
なんか最初はなんか、まあ、最初から結構注目はされてて面白いっていう話はあったんですけど、うん、どんどんそのもう週間ランキングで見ていくと動員がなんか伸びてるっていう話で、
うん、
まあアニメなんですけど、
まあ、アニメでは一番面白いですね、今年やった中で。ぶっちぎり、まあ、正直ラブライブは全然面白いです。
ラブライブ全然面白かった、
うん、ラブライブも泣きましたけど。
泣いたんす
か。ラブライブも泣いた。
僕はラブライブ
あと10分ぐらいは結構泣いて
これは感動、う
ん、これはちょっと新庄君改めてね、
改めて、
はい、
ちょっとまたバコン上映
バコン上映
しますので、
はい、
年明けに改めて特集、はい、から帰ってきたガールズ&パンツァーできればなと思います、はいはい、
で、2位が、はい、海町ダイアリー、
ね、海町ダイアリーね、はい、はい、
海町ダイアリーですね、
はい、
ね、もう ブルーレイを買ってしまいました
ね。ブルーレイ、矢沢のブルーレイ、
ブルーレイを7000円も仕上がりましてですね、ふざけんなと思ったんです
けど、いやいやいや、
あ、でも買ったんです
か。これだ、これだふざけんなと思ったんですけど
これだふざけんなじゃない、これだかどっか別に値段決めてるわけじ
ゃない。7000円ですよ。
いやいや、
あ、そうです、
まあ今日もちょっと高いかなと思います。
007が1500円で売ってるんですよ、この
あれもうなんか最近のソフトってどんぶり感情な気がしますよね。
昔
VHS1 本で1万4000円とかしたじゃないですか。
まあまあ、もう一回ちょっと 家でも見直して、う
ん、はい、
これはいいと、
盤石だなと、
でもちょっと2位記念ということでですね、
はい、
今回、
はい、
ついてた特典のですね、
はい、
はがきがあるんですけど、
ポストカード、
はい、これをプレゼントします。
プレゼントするんですか。はい、どういうことですか。
あとでお便りください、欲しい人は。
じゃあ、海町ダイアリー、
はい、
ポストカードプレゼント係まで、
はいはい、
番組の感想を添えてね、
番組の感想を添えてお送りください、
はいはい、
当選は発送
を持って返
させていただきます。
誰得意企画じゃないですかこれ本当に。
はい、ということで1位がですね、
はい、
先日もお話しました、
はい、
恋人たちという、
恋人たち、はい、
はい、もうやっぱこれには今年勝てないですね。
もう勝てないですか。
はい、無理っす。
無理っす。
無理、うん、無理無理無理無理無理無理、もう何が一番腹立つって、もうやっぱりなんだろう、このエフランのなんだろうね、同じ人種が作ってると思えないもんね。
同じ人種が作って同じ料金っていう、
同じ料金っていうことで、エフランテラサウスバクマン進撃の巨人を作ってる人たちと同じ人間が作ってると思えないもんね。もうちょっとやれるだろう、これができるんだったらって日本人と思いますよ。
なるほど、
非常に寂しいお話でした。はい、ということで、これはまだやってると思いますんでね、
はい、
ぜひぜひ見に行ってください。
ロビタイ、
はい、ということで、はい、ざっくりですけれども、
はい、
感想というかランキング発表させていただきました、
はい、
どうでしたパイン先生。
どうでした。
いや、でも今まで聞いてたポッドキャストの、
はい、
やつが、
はい、
やっぱランキングに入ってて、あ、
テラサーズがエフランの。
いや、それはなんとなく予想する。やっぱ大根監督にやっぱりちょっと確執があるというかね、ちゃんまつさん、その辺をちょっと聞きたかったんですけど、やっぱりなんかあるんですか。
確執、なぜ確執があるかというか、それはだってこんな放送
上で、あ、そうです
か、さすがにまずいですよ。
さすがにちょっとそれ終わってかって、はい、
終わってから、
ゆっくりね、ゆっくりね。
あ、分かりました。
そう、呼吸をして起きながら何があったかはやっぱね、そう、一線はあるんですね。
そうです
ね、
はい、まあまあ、僕の目の前でギャラグレって言い出していきたいと
思います。もう言っちゃって
ギャラグレって言い出していきたいですね。自分が出たとこ消してくれたわけがないって名前バカだ、ほん
とに。いやもう、
まあ、
その辺で、ありがとうございます。
はい、そんなこんなで、
はい、
今年は こんな感じで
暮れていくということ
で、
はい、
2015年も暮れていく次第でございます、
ね、次第でございますが、
これ最後ですか、
なんか言い残したこととかあります、
はい、言い残したこと、
このように言い残したこととかあります、はい、もしなければ告知に行きますけど、
はい、新庄君ないの今年、
今年ですか、
振り返って簡単にでいいから、
今年は、うん、僕ね10本ぐらい見たんですよ映画は、
うん、
はい、そのうちの3本がアイカツでした3本じゃない、そうですね、アイカツ3回やって、ね、1月3日正月にアイカツ劇場版を見に行って3回目でしたね、うん、これがね、はい、でその後ラブライブ見て、うん、マッドマックス見て、まあ、海越ダイアリーも見に行きましたね、その後アイカツミュージックアワードを2回見ました、はいはい、その後あのウェイクアップガールズ前編を見まして、うん、まあ、バクマンを見まして、うん、あとガルパンを2回見に行きまして、
で基本だからじゃあ延べ
てほぼアニメですね、
ほぼアニメだね、見に
行って、はい、ですね、ではウェイクアップガールズ後編を見た記憶を消してクリードを見ました、はい、あれは見なかったことにしたかったと思いました、はい、
どうですか、だって
クリード
同じ映画を3回見に行くとかしてるわけですよ、それってよっぽどじゃないですか、
よっぽどです、
パイン先生同じ映画3回見に行くことあります、
いやないです、
基本ないのにもかかわらずその年間10本しか映画見に行かない人間が3回どれだけアイカツが面白いかっていうい
やー最高ですね、たまらんですね、
クリードの話は、
クリードの話はまた今度します、
あ、
はい、
実はお便りが来てましてです
ね、何ですか、
あ、はい、
お便り、はい、
お便りが来てます、はい、初めてメールします、
はい、
ちゃんまつ2016と申します
自作遅延
今年はこの放送のおかげでいろいろ素敵な作品に出会うことができました、
はいはい、
来年も変わらず良質な放送を楽しみにしています、
はい、
あと新庄さんにはぜひ 最近公開された映画のクリードの感想を聞きたいですとこれちょっといろいろ突っ込むところがいろいろある、
突っ込みどころしかないじゃないですかこれそもそもこれ本当に来たメールですか、
本当に来てるんだと、別になんか
これなんかこのお便り、こんなお便り来たよっていう LINE をもらった時に普通にちゃんまつさんが自作自演でクリード見てきたんだったら感想を喋ってっていうことをひねってこうメール形式にしただけだと思って
た、違います
ネタかと思ったんですけど、
あのこのちゃんまつ2016さんにちょっとしっかりよく分かってないんだったら言わないといけないんですけど、あの私ちゃんまつ2015がお話をしなきゃいけないことはですね、一つだけなんです、私毎年芸名が変わるんです
成長、
今年はちゃんまつ2015で、来年の1月1日からちゃんまつ2016になるんですね、でそうなるとこの方がちゃんまつ2016と申しますっていうふうにペンネームで送られてくると、俺は年明けからなんて言えばいいの、元ちゃんまつ2015っていうペンネームとか芸名になっちゃうので、まあ、あの本当メールいただいたのは本当に嬉しいんですけど、申し訳ないですけど、ちょっと次回からはちょっと違うペンネーム、元ちゃんまつ2016とかにしてもら
う、先取りするならもっとなんかちゃんまつ2056
とか、そうとかね、それぐらいだったら2100とかね、そう、それぐらいだったらいいんですけど、非常に、ちょっと混乱を招いちゃうので
、そうです、
来年とかにされてしまうとちょっといろいろね、ルールがあるんで、まあ、ちょっとあの、はい、まだちょっとあまりお付き合いの深くない方だったら分かんないかもしれないですけど、2012からですね、ちゃんまつ2013、14、15と今あの
温めて
て 4代目なんですね、4代目になってきてるんで、ちょっとあの次また襲名披露公演がありますんで、あのちょっとその直近のやつを先取りするのはちょっとやめていただきたかったかな
直近
すぎてちょっと、
いや本当にこのお便りはね、はい、非常に嬉しいです、
ありがとうございます、
はい、頑張ります、
ただなんかちょっと別になんかね、はい、もうちょっとひねっていただけると嬉しいかなっていう、はい、ありがとうございます、
じゃあそれでここに書いてあった映画のクリードの感想を聞き
ちょっとまた改めて話したいのは山々なんですけど、はい、ロッキーと絡めてね、はい、やりたいんですけど、これはね最高最高
溜めたね、
ダブルサムザ
ップ最高って言っときゃいいと思ってる、
これはね、いやあのスターウォーズが殿堂入りしたの分かります、うん、で、まあ、スターウォーズを本当は見に行くべきだと思ったんです、うん、あのただスターウォーズは多分まだまだやってると、
うん、そうね、
クリードを下手したら
年内
じゃねえか、いつの間にか終わっちゃうと思って、うん、僕ロッキーは好きなので、公開日に見に行きましたよ、うん、23日に
最高、でもこれ
全然客入ってね
ガラガラ、俺でもこれ下手したら年内見に行くね、
これはね、ロッキーを見たことのある人なら必ず
やばい
感動できるポイントがあると思います、
やるかやらないかをやる話だよね、ロッキーはね、
まあ、そうなんです、で、あの3とか4とかってもうネタ扱いじゃないですか結構なんですけど、それをなんてその食材をこの映画で果たしたみたいなんです、
結構スターウォーズ一緒だ。
アポロがホモ疑惑が3であって、うん、で4でドラゴンになんかいろんな一びって、うん、喧嘩ぶっかけた結果殺されちゃうっていう、うんうん、っていうあのイズジニ感を回収して余りあるだけの感動を与えてくれる作品です。
これソウルが受け継がれるっていう。
いやソウル受け継がれてマジで。あのジェームス・ブラウンは関係ないですけど、あのジェームス・ブラウン4のね、ロッキー4の、あの入場シーンで JB がこうやって、
あったあったあった、
アポロがふざけて入場して、
それもやんの、それもあんの、それもあんの、
いやそれはない
の、
ないけど、それをここ、最後ね、KO される直前でっていう。もうね、冒頭からやっぱ過去作へのオマージュがすごい。
あそう、
今回脚本がシサロンじゃないんですけど、
そうだよね、
本当にロッキーファンの、
そうだね、
そうだよね、軽い、
してる
だからスタローンが書くとだんだんやっぱりあのロッキーの成長によってスタローンも図に乗ってきてるのが分かっちゃうんですよね。あ、なんかそれがあの3から4、5に行く、ああどうどダメになった。
家にロボットいたもんな。
ペッパーの先取りしたやつ。
ペッパー君。安そうが。しょっぽいペッパー
君。ポーリーのね。ポーリーがなんかあのうちの嫁だっつって。うん、あのオリエント工業みたいな。
はいはい。
はい、なんであのクリードは本当に素晴らしい映画だったので、これはまたちょっと話しますけど。
ぜひじゃあ見に
皆さんぜひ見に行ってください。はい、これね下手したらあの正月終わったら終わっちゃってるかもしれないんで、うん、これは見てください。ぜひ。はい。は
い、ということで。
てなことで。
告知、
はい、ですね、毎月やってるトークイベントが、前回までちょっとあの日程決まってないという話だったので決まりまして、東京ミルクホールコミックナイトショー今夜はいい感じ、次回1月7日の木曜日にやらせていただきます。場所はいつもの池の上バーガリガリで、19時15分から、お値段1300円プラスドリンク別となっておりますので、はい、シネマでに見とけのコーナーは今回何でしたか。
決まってないね。
あ、ない、うん、じゃあなんかまた行き当たりばったりのコーナーを、うんうん、どんどんやらせていただきますと、いう感じなんですけど、また、年末年始にあのミルクホールの方々はですねいろんな活動してますので、うん、その辺のお話が聞けるのかなと思いますので、はいはい、ぜひぜひ新年一発目来ていただければと思います。そして LINE スタンプ、
おお、
もちろんデザイナーさんが
有名な
レオンパイン先生来ていただいてますのでぜひぜひ PR をしていただければ。
LINE スタンプ、愉快な劇団員、
はい、なんでこれあの東京ミルクホールつけなかったんですか。名前、
いやなんかちょっとこう問題が大きい、なんか権利の問題なんかちょっとねなんか考えちゃって、
いや一応最初大元はうちからオファーしたんですよね。
いや
違うんですか。
いっちゃいますね。勝手です。
勝手
で
作ってたんですね。
もう暇を持て余
した。全然ミルクホール公式スタンプにしてもらえれば相乗効果があった、
ね、そうなんですけどね。まあ一応でも東京ミルクホールで検索していただくと引っかかるんで、はいはいはい、
一応あのワードに、
はい、ぜひ。今何位でしたっけな、ちょっと
順位があるんですか。
順位、順位とかあるんですね、ラインスタンプって。
ダウンロードランキング、
今、
はい、
22,665位です。
それ全部で総数いくつの中のそれなんですか。
あ、でもね20万ぐらいある。
おー、じゃあ
10%
の。いや多分ね、あの
資本家のうちで、ね、資本主義社会だからね、
うん、22,665位がもうそれぐらい、はい、あ、なんですか、あいるみたい。
それ
一番下でぐわーっているみたいなことだと思うんですよね。
ラインスタンプでね一言あげられるとかも去年とかみんな言ってましたけど、どうなんですかその辺は。
いや無理っす。2日に1品1個売れるぐらいので。
あ、でもまあそれでもね1個売れればいいじゃないですか。
1個、うん、30円ぐらい、
ね、まあいいじゃないですか。
糸ちゃんのミルク代になっていくっていう。
そうですね。いやミルク代にもなってないですね。
ミルクスタンプが、はい、ミルク代にもなってない
です。よろしくお願いします。
はい
はい
はい、はい、ありがとうございます。はい、そして、私事ですけども、あの客員情報が、はい、あのすみません出てますけども、カカフカカ 4DX というですね、お芝居カカフカカ企画さんというところに客員させていただきまして、これが1月27日から1月31日まで、場所は日暮里の D 倉庫というところなんですけど、あのチラシができてきまして、はい、あの非常に怒られそうな感じになってますので ぜひぜひ、この配信聞いていただいている映画好きの方とかもですね、まあ楽しんでいただけるようなものになっていると思いますね、うん、オムニバスというかですね、なんか4本あってそのうちの2本だけやるみたいな話なんですけども、でそれがちょっと日替わりでやらせていただいたりとかするので、まあどっか来ていただけると、まあなんか楽しめるんじゃないかなって感じですけど、はい、そんなこんなで、やらせていただきますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、そしてなんともう1個ありまして、私告知ですね、私、出演している映画が公開されておりまして、
お、新宿
と、あとミルクホールの JK グッドマンパイセンなんですけども、
あ、JK、
はい、2人出させていただいたら、友達のパパが好きという映画がありまして、山内健二監督の作品で、はい、12月19日から渋谷ユーロスペースにて公開されているということですので、私知りませんでしたけども、
今
やってる、なんか知らんけど今やってるらしいぞっていう。
新宿、さらに俺もう一個告白していい、
はい、
その助監督のチーフがうちの卒業生だってことを一昨日知った。
すげえ合ってんじゃないですか。じゃあ
合ってるんで、
多分合ってる。僕じゃあその人にきっとクオカードもらいました。
そうそう、多分そ
クオカード、
普通にクオカード当然セリフとかないですからどっかだから2シーンはあるんです。で僕とちゃ、JK パイセンが必ずセットでできてるんで見つけやすいかもしれないですけど、うん、どっかに出てますんでぜひぜひ探してみてください、
はい、
主演は吹越充大パイセンなんで、うん、素晴らしい、映画となってますんで、素晴らしいかな、うん、なんか、うん、すごいので、ぜひぜひ見ていただければ、はいはい、ユーロスペース以外もなんかね、一応全国ロードショーみたいなので、うん、まあ、単館上映かもしれないですけど、探してみ、見てください。地方の方も見れる可能性ありますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、
はいはい、ちゃまさんの方からは、
UTB 映像アカデミー、ちゃまつが働いてます。 UTB 映像アカデミーでは、はい、新入生を募集しております、はい、興味がある方は学校の方ホームページアクセスしてもらえばいろいろ情報載ってると思いますので、
はい、
ぜひぜひお待ちしております。
春新規生を、ね、はい、募集ということで、
はいはい、あとは、お便りですね、お便り、はい、ご質問、お便り等ある方はですね、はい、matsu@utb.jp までお気軽に、はい、ご連絡ください。 matsu@utb.jp です。
はい、海町ダイアリー、ポストカード、
ああ、
くれ係、
くれ係
ありますんで、先着2名ですんで、
はい、
何か番組のご感想とか、
ちゃんと住所も入れてくださいね。そして送れないです。
あ、そうですね、大事なところ。
スキャニングして送るっていう、すげえ面倒くさいことになります。
一応本名と、はい、住所を入れていただいて、はい、でなんかよろしければ番組のご感想などいただければ、はい、
番組
っ
ぽいです
ね、嬉しいかなって感じです。
はい、
はいはい、そんなこんなで次回は、
はい、
何でしたっけ。
いや、予告、
新年一発目、はい、
新年一発目、これは、
決め決めでいきます。
決め決めでいきますか、
はい、これ新年にふさわしいやつをまたご用意してますんで、
はい、
ぜひ、
はい、高田純次さんについてお話しようか
な
新年一発目、高田純次について、
純ちゃん、
はい、でお楽しみにということで、はいはい、よろしいでしょうか、
はい
はい、じゃあまた平凡パイン先生は、はい、ぜひまたゲストに来ていただければと、
よろしくお願いしますので、
はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃこの時間、ここまでのお相手は私、新庄由紀と、
ちゃんまつ2015と
平凡パインです、
でした。
でした。
ではまた来年よろしくお願いします。良いお年を。
あ、じゃあねー。